ミスリーディングチャット第48回 CS の論文を読んで裏技を考えるポッドキャストです。続きものでございます。はい。今日森田のターンです。前回、ラーニングトゥーランクっていうのをやりました。
はいはい。
これなんだかっていうと、ユーザーのアクセスログとかを使って検索つもののランキング、並べる順番を機械学習で決めようじゃないかっていう話でした。
うん。
いろんな方法があるけど、最近はディープラーニングになったりなんなかったりしてるからよくわかんないって話をしました。
うん、うん。
それとは別に、ランキングをランするんじゃないんだけど、ワードトゥーベックみたいな検索対象のエンベディングってものを使って、
うんうん、
ディープラーニングを使ってる派閥もいるよっていう話をしました。
うん、うん。
で、今回はなんかその、実際にやってる話ないのかなって言って、探してきたんですけど、最初に見つかったのがね、Applying Deep Learning to Airbnb Search っていう論文だったんですね。
ほうほう。
で、これは、Airbnb のサーチ機能にディープラーニングを使ってみたよっていうブログ記事みたいな論文で、特に新規性はない。
うん、ま
あ、この話を最初しようかなと思ったんですけど、ここからリンクされていたもう一個の論文があって、それはリアルタイムパーソナリゼーション using embeddings for search ranking at Airbnb っていうやつなんですね。
うん、
で、こう、こっちはね、なんかその、使うっていうのはどういうことなのかっていうのを、もうちょっと詳しく説明しているというか、
うん、
エンベディングを使ったサーチっていうものの実例が出てきてるんで、まあ、ちょっと面白いんで、これを紹介しようと思います。
これは論文なんですか？
これは論文です。KDD っていうなんか、学会のやつですね。
はいはい、
つまり、日本語で言うと、パーソナリゼーションにエンベディングを使ってるよっていう話ですね。
うん、
全然意味ない。翻訳してしまいましたけど。それはいいとして。まぁ、あ、ちょっと、Airbnb のサーチってのは何なのかっていう前提知識からちょっと行きたいと思います。
はい。
で、Airbnb でそもそもその、人は、宿を提供して、そこに泊めてもらうっていうのを仲介するサービスですね、
うん。そうですね。
で、サーチ結構重要なんですよ。どうやら。というのは、サーチでしか探しようがないから、基本的に。
うん、
まあ。地名を入れて探して、で、あとは検索の条件を絞り込んでいって、探して、
うん
うん、この辺どうかなとか言って、良さそうって言って、予約するみたいな、そういう使い方をするもんなんで。
そうですね。
皆さん、Airbnb 使ってます？
うん。使ったことあります
よ。うん、僕も、その、家族で泊まるときに、キッチン付きのところに泊まりたいことが多いんで、よく使うんですけど、まあ、それで探すじゃないですか。で、この検索っていうのは、ウェブサーチのキーワード入れてポンドのとは違いますよね。
まあ、
なんかもっとこ
う
条件を絞り込んでいく感じですよね。ただまあ、サーチであることには間違いないんで、
うん、
まあ、彼らはサーチ頑張ってんすよ、割と。頑張ってるだけあって、まあ、ラーニングトランクは割と昔からしてるそうです。例えばその予約するのに至った検索のランキングはどうだったかみたいのを、シグナルに使えるじゃない、
うん、うん。確かに。
なんで結構できるんですよね、
うん、
で。いろんな指標があって、いろんなチームがいろいろやってるそうです。例えば予約を断られないような検索がいいだとか。あの予約ってなんか申し込むと断ることあるらしいんだよね、ホストに。
まあ、あると思いますけど、
う
ん。
そういうふうになんないようにするっていう指標で頑張ってるチームもいれば、予約をしたっていう指標で頑張ってるチームもいれば、レビューがした時に5スターをつけた。っていう指標で頑張ってるチームもいたりとかして、
あ、
いろんなチームはいろんなことをやってランキングを決めてるそうです、
うんうん。
なんかいかにも大規模サーチしてそんな感じじゃないですか。
そうですね。いろんな、結構いろいろサーチプロジェクトあるんですね。
うん。まあちょっと最終的に見える成果は一個かもしれないですけどね。
まあそうですね。
で、まあ、いろいろフィーチャーエンジニアリングとかをして、ランキングを決めるってことをしてました。って話してる。使ってランキングのアルゴリズムは、ね、ラムダランクってやつで、まあ、これは、前回紹介したランクネットっていうのの2段階ぐらい発展したバージョンなんですね。まあ、とにかく、まあ、割とモダンなやつを使っているとお考えください。
はい。
ニューラルネットじゃないんですけど、まあ、それは細かい話なので置いときます。で、エンベディングを使いたいんですよ。何の話かってことなんですけど、要するに特徴量として、エンベディングみたいなマシンラーンドなものを使いたくて、使っているっていうのはこの論文です。なんですけど、何のエンベディングを使うかっていうと、リスティング。物件のエンベディングを作ります。
物件のエンベディングを作る、
うん。うん。なんですけど、物件のエンベディングを作りますっていうのはこの話なんですけど、
うん、
ざっくり想像できます？
いや、なんか全然わかんなくて気になりますけど、そもそもエンベディングっていうか、 その物件の、いろん、なんか Airbnb みたいなって、その、先週の話はそのドキュメントとかの検索なので、基本的には単語のリストじゃないですか。でも、単語のリストみたいな物件には、まあ、そんなにないですね。まあ、結構あるけど、説明文とかが。どっちかというと、まあ、なんか、その、フィーチャーデータ、例えばなんか Wi-Fi があるとか、そういうデータの方が効きそうな気がするんですけど。
まあ、そうですよね。つまり割と構造を持ったデータってものがいっぱいあるはずで、
うん
そういうものからエンベンディングを作って、まあよくわかんないですけど、うん、まあなんとなく想像すると、そういうものをいっぱい持ってくると、なんかやたら次元が高くなっちゃうから、
うん、
なんとかして次元圧縮したいのかなみたいな、
うんうんうん、
考えじゃないですか。
そうですね。
全然違うんですよ。
あ、違うんですか、
うん、っていう話です。
そう。
どうするかっていうと、まあ、エンベンディングっていうぐらいなんで、ワードトゥーベックみたいなことをします。
うん、
何言ってるかわかんないですけど、ワードトゥーベックって何だかっていうと、まあ、文章がトレーニングデータ、
うん。
で、ある種のランゲージモデル。この文章が途中まであったら次の文字は何みたいなのを当てる。ための特徴上じゃないけど、ベクトルを計算してあげますよってもんですよね。
うん、
まあ、ある種のアンスーパーバイザーラーニングみたいなもんだったわけですね。
そうですね。
で、これはその物件っていうのが、その文章の中の単語みたいなものに相当して、
うん、
で何らかの文章的なものを考えて、その文章、物件という語彙からなる何らかの文章のエンベッティングを計算するっていうことをするんですけど、相変わらずわけわかんないじゃないですか。
そうですね。
じゃあ物件という語彙における文章、つまり物件の ID が並んだものですよね。
うん
うん、何なのかっていうと、何だと思います？これ面白くて、ログ。
ログ？はい。
検索するじゃん？で、物件出てくるじゃん？で、クリックするじゃん？
見たし、順番ってこと？
そう。で、次これを見て、なんかレコメンションとか出て、
はい、
うん、これもいいのかなとか言って見て、
はい、
で、これポチポチポチポチ、で、検索条件変えて、
はい、
なんかこっちのいいの、もうちょっと値段下げてみるかとか言って探して、とかするじゃない。
は
ぁ。そうやってユーザーがブラブラブラブラ探した、並びっつものを文章とみなすっていうのが、基本的なアイデアです。
なるほど、なるほど。
で、具体的に言うと、まず、ログインユーザーしか使えないんで、ログインユーザーのログっつものをガーッと持ってきます、
うん。
で、個々のユーザーについて、そのログからセッションってものを抜き出します。これは、間が空いたら割とみなして、
うんうんうん、
まず1個の探す作業っていうものを切り出す。30分間が空くっていう基準で切ることで。
うんうん、
で、そのセッション一つの中に現れた、リスティング ID のリストが、シーケンスで文章みたいなものになる。で、こいつからスキップグラムのモデルを作るっていうんで、そばにあるもの同士が近いベクターになるように、まあ、トレーニングをする。まあ、これはワールドベッカー得意のとこなんで、特にそこは最近特別な要素はあんまないんですけど、そういうもんです。そのユーザーが誰かとかいうのはあんま気にしない。
うん、
ってやって、エンベッディングつくんですよ。
お
ー。これ何をしてんのかっていうのは、なんかちょっとわかりにくいですけど、要するに、物件の中身、ってかそのデータそのものってのは、重要ではなくって、ユーザーの行動っていうものが、重要、
うん。
で、このリスティング、エンベッティングってもできるわけじゃん、
うんうん、
その空間の中の何が近くにあるようなものができるかというと、同じ人が、同じ探す作業をしてる中で見たもの同士が近くに来るはず。
要は、そのユーザー、そうか、そのユーザーがさ、いろいろ探す中で、同じようなものっていうのが出てくるはずってことですよね。
そういうふうに考えるのかな？かな？うん。
そう、うん、なんか、例えば、まあ、僕が今度東京に行くんで、なんか Airbnb で探しましょうかとか言って探して、ふむふむとか思って、ここがいいかなみたいなのをいろいろクリックしていくと、いうときに、まあ、例えばですけど、こうアパートの一室でとか、Wi-Fi があってとか、そういう条件が、かもしれないし、まあ、森田さんみたいにそのキッチンがあってみたいな条件かもしれないけど、そういうユーザーにとって意味のありそうな特徴によっ で近いかどうかみたいなのが、わかる。
そう。で、それもデータの中を見るんじゃなくて、
うん、
同じユーザーが見たからという基準でわかる。
うん、
便利、
うん。
これはなんかランキングをランはしてないけど、
うん、
なんかランキングに役に立つのは何かをランしてる気はするよね。
そうですね。なかなか面白いな。
うん。そういう話なんですよ。で、うん、さらに、ウェブ&ピートサーチは違うなと思って、サーチってウェブサーチと、この旅館業は違うなと思って、あの人たちはさ、うん、全部自分のサイトの中のコードじゃん？だから全部トラックできるんだよね。
うん、
なんで、予約したみたいなのも使えるんだよ、
うん。
予約したっていうのは、基本的に予約してほしいわけじゃん。
そうですね。
なんで、予約したっていうシグナルを使いたいんですよね。
うん、
でどうするかっていうと、言語モデルを作る際に、予約したもの、ある物件を見たときに、最終的になんか予約したセッションってものがあるかもしれないよね。
うん、
そういうその、最終的に予約をしたっていうセッションを抜き出して持ってきて、見た物件と最終的に予約した物件が近くなるような訓練もするんですよ。つまり、見た物件から、まあ、ランゲージモデルだというふうに考えると、うん、見た物件から予測した物件が予測できるような、
はいはいはい。
エンベディングを作るっていうのも足してあげるんですね、そのトレーニングの中に。
うんうんうんうん、
っていうことをします、
うんうんうん。
両方使うんですね、その見たもの同士が近くなるようにするっていうのと、見たものと予約したものが近くにするっていう、
うん
う
ん
まあ、両方を使ってやる。ってことをしますね。でさらに面白い、さらにってございますけど、もう一個工夫していて、Airbnb ってこう、泊まる場所の話だから、地理的な特性っていうのがあるわけね。
うん、
近いものとかそういう情報は重要なんですよね。
まあそうですね。
それを使ってるんですけど、その使い方が面白くて、これはワードトゥーベックを知らないと分かんない話なんですけど、ワードトゥーベックって、すべての語彙の中からこの語彙がいいみたいなクラシフィケーションの一種ですよね。すごい雑把に言うと。で、それって大変なので、計算するときに絞り込むってことをして、あるサブセットの語彙の中から一番いいものを選ぶっていうような、最適化をするんですね。これネガティブサンプリングと言います。つまり、引き当てるものと、それとは別に引き当ててないものっていうのが必要で、引き当ててないものってのは超莫大になってしまうので、なんか適当に絞って持ってくるんですよ。ランダムに。その過程がネガティブサンプリングなんですけど、ネガティブ側、つまり引き当ててないっていうものを選ぶ候補として、全物件ではなくて、そばにあるやつを使うってことをします。そうすると、そばにあったにもかかわらず、選ばれなかったっていう情報を織り込めるので、
あ
ランダムになんか全部の全世界とかの物件を持ってくるよりも、
うんうん、
ネガティブ側の意味が強くなるんですね。
そうですね。
っていう工夫もしてます。これはなんかすごい、マシンラーニングっぽい工夫だよね。
うん、
って感じでエンベッディングを作るんですよね。これはなかなかちょっとクールな感じがしますよね。
そうですね。
で、じゃあこのエンベッティングをどう検索に使うかって話なんですけど、
うん、
我々、ニューラルネットワナビー的にはさ、
うん、
もう突っ込もうぜって考えたくないじゃん。
はい。
そうはしないです。残念ながら。
はい。
私たちはね、ブースティング、ディシジョントゥリーなんとかっていうのを使っていて、
うんうん
うん、エンベッティング全部突っ込むにはあんま向かない系のものらしいんだよね。どうするかというと、そいつと別のエンベッティングのシミラリティみたいなものを計算して、そのシミュラリティをフィーチャーにします。何にとのシミュラリティを取るのかっていうのを説明しないとすごい分かりにくいと思うんで説明しますけど、
はい。
これをパーソナリゼーションの話だったってのを漏らしてください。
はい。
なんで、ユーザーのログっていうのもがあります。
うん。
で、このログを分類しときます。どう分類するかというと、直近2週間分のログを持ってきて、
うん。
その中からクリックした物件、
うん。
クリックしてかつじっくり読んだ物件、
うんうん。
あとその検索上位に表示してあげたのにクリックしなかった物件だとか、
うんうん、
あとはブックマークだとかウィッシュリストに追加したものっていう物件だとか、ちょっと問い合わせをしてみたっていう物件だとか、実際に予約したっていう物件で、そういうふうないくつかのカテゴリーで物件のリストを持ってきて、
うん、
それと検索結果を比較します。うん、検索結果例えば10件持ってきましたっていう時に、その検索結果1件1件について、そのログのリストとシミラリティを取って、例えば、その持ってきた物件が、クリックした物件と、過去にクリックした物件のエンベッティングのどんだけ近いかみたいなのを計算する。そうすると、ランキングをするときに、ランキングの候補に対して、それが過去クリックしたものにどれくらい近いかわかるよね。
ちょっと置いてくださいんですけど、検索結果、例えば検索、ある物件が検索結果に出てきて、それのエンベッティングと、 選ばれた物件のエンベディングを比較するってことですか？
そうです。ちょっと、話を復習すると、検索点は2フェーズあって、
うん、
条件にマッチしたのを持ってくるっていうフェーズと、うん、その中を並び替えるっていうフェーズがあります。
うん、そうですね。
でまず、条件にマッチしたのを持ってくるってことをしますと。
うん、
でその一個一個にスコアをつけてあげたいんで、
うんうん、
スコアをつけるためのフィーチャーを計算したいんですけど、その時に持ってきた検索でヒットした物件 A と、過去にこの人が、検索した人がクリックした物件っていうものを比べて、
そうか。はい。
クリックしたものと論解に似てるかみたいなものが特徴要因になる。あるいはクリックしなかったものと何か似てるかってものが特徴上になる。とか、じっくり見たものと似てるだとか、予約したものと似てるだとか、そういうものを特徴上にします。
ああ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
ってすると、まあ、なんかちょっと意味のある特徴になりそうな気がするよね。
そうですね。
っていうことをして、そいつをフィーチャーの一つにして、モデルに突っ込んで、そっから先はラーントゥランクするんですよ。
はい、はい。
なんですけど、これ面白くて、この人たちはディシジョンツリーだからかなんだかわかんないんだけど、フィーチャーの重要度っつものを自己的に判断できるらしいんだよね。
うん。
多分ディシジョンツリーだからっていうのであってると思いますけど、
はい。
そのディシジョンツリーを分岐した結果、どんくらいガッと減って絞り込めたかみたいなのがわかるので、影響の大きいフィーチャーっていうのがわかる。
うん、うん。
これニューラルネットワークだとわかんなくてですよね。
まあそうですね。
で、その結果、何が大きかったかって話なんですけど、何だと思います？クリックした物件、クリックしてじっくり見た物件、検索の上の方に来たけどクリックしなかった物件、ウィッシュリストに入れた物件、問い合わせた物件、予約した物件。
まあ、直感的には予約した物件っていう感じになりそうですけど、なんかクリックしなかった物件っていうのはかなりネガティブに効きそうですけどね。
そうなんですよね。一番効くのはクリックしたらしい。
あ、クリックしたなんだ。
うん。104個ぐらいフィーチャーがあって、クリックしたが5、ちなみにクリックしなかったが8番目なので、どっちも結構上の方に来てますよね。一方でね、ブックシャーってなんかあんま重要じゃなくて、104個のうち46個目ぐらいらしい。
まあそうか。まあそうかもしれないな。うん、確かにそうか。
まあこういうのがわかるって便利だね、普通のマシンラーニング。だから今更何を言ってるみたいな話なんですけど、我々完全にワナビーなんで、その、ヨラネット100個とか言って、わからないくせに言って、ってけど、こう、実際の話を読むとね、あ、こういうのわかるんだ、便利みたいな、すごい素人の丸出しの発言をしてしまうわけですけど、まあそういう感じです。っていうのが、まあ、大まかな話で、結果どうだったかというと、まあ、よかったって書いてますね。
うん、
ディスカウンテッド・キュミュレーティブ・ユーティリティっていう指標で、ランキングの良さを測れるんですけど、うん、そのままトレーニングできない指標なんですけど、実際上がっている。実際に予約にされた物件っていうのは上の方に出てくることが分かりましたと言ってますね。見えたし見えたしみたいな。まあそういう論文でした。この論文は実際他の話もしていて、これってさ、2週間分のログしか使ってないんだよね。
うん、
なんですけど、その他にその人の好みとかあるはずじゃん。
うん、
そうすると、向井さんが今回の東京出張の時に調べた話っていうのを、その後も本当反映したいよね。
まあそうですね。
っていうのがあって、そういうのはどうしてるかみたいな話も出てきます。けど、まあちょっと省略します、
うん。はい。そう、なんかでも、そう。2週間分のログ、それはエンベディングを作るのに使っただけ？
エンベディングを、そうですね。ね、2週間分かどうかわかんないけど、全ユーザーのログを持ってきて、エンベディングを作りますよね。
まあそうです。
それとは別にそのエンベディング元に比べる対象が2週間分です。
そうか。いや、なんかユーザーってそんなに Airbnb 頻繁に使わないと思うんですけど。
検索し直した時とかにリアルタイムで変わるらしいんだよね。
ああ。
なんで、そういうそのショートタームでリアルタイムなパーソナリゼーションの話が今した話です。
そうか、そうか。そういうことか。そうか、そうか。だから2週間分なのか。つまり、うん、例えばの例を続けると、僕が東京に行くとして、Airbnb 開いて、まあ、ちょっとまだ決まらんなと思って、次の日とかに見ると、昨日の結果は反映されてる。まあ、実際にはもっと早く反映されるってことですよね。うん。うん。
この論文には出てこないけど、シミラー物件みたいなのがあるんで。
うん。まあそうですね。
そういうのにも使えてんじゃないですかね。知らないけど。
うん、そうですね。
レコメンデーションとサーチって、こういう文脈ではすごい似てるよね。
うん。
マジの話は、このいったサーチではその持ってきた物件のランク付けだけど、よく似た物件のリストのランク付けにも、大体同じこと使えるはずなんで、 使ってんでしょうね、きっとね。うん、っていう話でした。
うん、
もう一個の方はね、こう、その人のプロフィール情報みたいなものをどうやって追い込むかみたいな話で、まあ興味のある人は読んでみてください。いやー、結構サーチカンパニーっぽい話じゃない？
うん、結構ちゃんとサーチしてますね。
うん、そうなんですよ。でも確かに言われてみれば、サーチでしか探せないから、
うん、
超重要だね。
そうですね。
しかも、そのままお金に直結してるから、
うん、
そりゃ頑張るわというのを今こう読んで、考えてみなかったけど、いや、ビヨンドビーすげえサーチカンパニーなんだ、実はっていうことを知ったっていう、その、あんま考えたいことはよくわかりますけどね。
そうですね。
で面白くて、テックトークとかあったらしいんだけど、
うん、
なんかね、そのテックトークの名前で YouTube を検索すると出てこなくて、代わりに出てくるのは、いかに、エアビー&ビーのサーチのランクをハックするかっていう動画なんですよ。SEO みたいな。みんなやってるんですよ。だからつまりサーチ本当に重要ってことは、エアビー&ビーが分かってるのみならず、物件出してる人たちもよく分かっている。
SEO するんだ。
するんですよ。
それはしますよね。言われてみやするような。
考えてもいなかったけど、してる。
うん、
あ、ちなみにね、その SEO チップスとして一個紹介すると、
はい、
ここではさ、ユーザーのログを元にエンベディング作ってんじゃない？
はい。
これって、エンベンディングとかレコメンデーションとかでよくある問題なんですけど、新しい物件超不利なんだよね。なんで、新しい物件のエンベ、もう、有利にしてあげたいとか、フェアな扱いをしてあげたいっていう需要が、
うん
まあ、Airbnb に限らずあるわけです、
うん
で。それをどうしてるかっていう話も出てきていて、これはどうしてるかというと、その物件の、つまり新しく登場した物件のエンベッティングを計算するが、今言った方法は使えないので、そばにある物件のエンベッティングを適当にお水ケアを取るんですけど、その時にメタデータとかデスクリプションとか近いものを探すんですよね。つまり、そばにある評判のいい物件を見つけてきて、そいつに似たことを書けば、良いエンベッティングをゲットできる。これは、
なるほど。
そういう、あの、Airbnb SEO 動画を作ったらいける。みたいなことがわかるんですけど、それは多分内容が合ってないと、ユーザーから、ネガティブなレビューがついたあっという間に、ダメになっちゃうと思いますけど、
ね。そうですね。
まあ、そんな話でした。というわけで、あの、次回、ビヨの宿を探すときには、
はい、
ご活用ください。
はい。
豆知識を。この、ディープラーニングトゥヤンドビヨンドビーサーチっていう方の話はまあ面白くなかったんですけどね。そっちもその、大変だったっていう話なんで、
ああ
マシンラーニング実践してる勢の方は、まあ読むと面白いかもしれません。例えばさっき言ったそのフィーチャーのデバッグのために、需要度を見るみたいなことができたじゃん、
うん、
できなくなってしまうんで、うん、
そうですね。
どうしたらいいの話が書いてありますね。
うん
うん、実際にやってるのは、ランキングの上の方にあるやつのフィーチャーの分布と、下の方にあるやつのフィーチャーの分布を並べて、ちゃんと違ってるかを見るみたいなことをしてたりとか、逆にその、上の方のものと下の方のものであんま違ってなかったら、どうもそのフィーチャーはあまり需要でないらしいとかが、なんとなくわかるとか、そういう様々な工夫で乗り切ったとかね、そういう、まあ、黒話の話なんで、面白いっちゃ面白いんでね、まあ、読んでみるといいかもしれません。そういうとこですね。
はい。
なんかあります？
いや、特にないです。
で、フォローアップも特にないんで、
はい。
以上です。
はい。
また次回。
はい。
あ、次回すればお休み？
あ、そう、来週はね、僕、ちょっとスキーに行ってしまうので、お休みで、さらに再来週、というか2週間後は、東京に行っていて、お休みです。すいません。
宿は会社の指定の宿を使うので、Airbnb は使ってない。
使ってないです。
はい。
スキーに行くときはね、Airbnb 使いましたけどね。
っていうわけですね。
はい。
まあいいです。またそのうち。
はい。